浅野大輔の中耳炎、皆様こんにちは。浅野大輔の中耳炎第14回でございます。よろしくお願いします。いやー、もうゴールデンウィークが本当に、なんかさざ波のようにさささっとね、さささっといったゴールデンウィーク、こんなゴールデンウィーク俺なんか物心ついてから初めてだったかもしれないですね。でもなんかまあこれで大にぎわいとかなっててもちょっとそれはさすがにってなるから、まあ良かったと言うしかないみたいな状況ですけどね、今もうこうなってくると。だからでも大変ですよね、本当に。そのゴールデンウィークがまあ、盛り上がらないというか、盛り上がらないでくださいって言われてたわけですけど、これが盛り上がらないと本当にもう、追い詰められる人も、ここまで追い詰められてたのに、さらにもうより追い詰められる人もいるし、盛り上がったら盛り上がったで本当に日本中大変なことになるかもしれないっていう、そのなんかもう両面がはらんでるからね、えもう本当にどっちが正しい、もう正義も悪もないみたいな状況でね、なんかあれですね、ワンピースの頂上戦争の時にドフラミンゴがね、その戦場のど真ん中に立ちながら今ここが中立だって言った言葉をなんか思い出しちゃいましたけどもね、思い出したけどなんか当てはまってないような気しますね、話しながら。あのゴールデンウィークね、ちょっとまあ僕も生活があるんで、ちょっとね、まあ若干ウーバーイーツの方させていただいたんですけどね、まあもちろんそのちゃんとマスクしてね、まあそのかからないように移さないようにっていうとか、まあ気をつけながらですけども、割とね、新宿区かな、あれは、のね、ある川沿いをね、ちょっとね、バイクでこう、ウーバーイーツのね、帰り道かなんかこう、ブーンと走ってた時、午後2時ぐらいね、もう晴れてね、いい天気でね、まあ、やっぱりちょっとまあ、人が出ちゃってる、まあ、それはしょうがないと思うんですよ、散歩とかやっぱ、多少外に出ないとね、この状況っていうのもある中で、やっぱりね、外出してる人がね、ちょっとみんな不安そうな浮かない顔みたいな、やっぱみんなそんな顔してる中ね、あのホームをレスされてる方だけね、川沿いの木の下で気持ちよさそうな顔して寝てましたけどもね、いいですね、なんかね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
いやだからまあそのちょっとゴールデンウィークで天気も良くて外出してるけど、なんかまあちょっと浮かない顔になってしまうなっていうのもなんかまあ分かりますよね。うん、俺もやっぱウーバーイーツしながら、まあまあでも俺もやらにはしょうがないんだけども、まあでも自分としてもまあ家にいるよりはリスクが、特に東京はね、リスクが高いしなぁなんて思いながらもね、っていうことですけどもね。だからああ気持ちよさそうな顔して寝てんなーと思ってね、あそこで気持ちよさそうな顔して寝れるっていうのはなんかすごいですよね。すごいのか それともあれが人間が古来より持っている根源的なパワーなのか。ウイルスに打ち勝つ鍵は新宿区の川沿いの木の下の優しい笑顔にあるのかもしれないというね感じで、ね、やっぱ風俗が風俗がって何回も風俗がっていうこともないんですけど、皆さん覚えてますでしょうかね、コロナってなってから、なんかいろんな、有名人とか著名人公の人みたいなのがいろんなことでなんかすげえ叩かれてて、中にはなんでそんなことで叩かれんのっていう人もいるし、まあそりゃ叩かれるよなっていう人もいるしっていう中で、ちょっと前にね、前回の俺このラジオでも喋ってたんですけど、議員さんがねもう自粛要請だって言われてる中で、なんか歌舞伎町のそういうお店に行ってどんちゃん騒ぎをしたつって叩かれてて、なんか離党届とか出してね、離党しちゃったんですよね。でなんか俺はなんかもっとなんか銀座とか赤坂あたりの階段を結構長めに下った秘密の部屋みたいなお店に行ってんじゃねえのかよみたいな、議員ってみたいな。だから歌舞伎町でそんなことになるなよみたいな、赤坂とか銀座のお店でせめてそういうことになってくれみたいな。でもそういうとこはちゃんと自粛してるかとか、いろんなこうね余計なことを喋ってたんですけどね。その後岡村隆史さんがね、また今度は行った行かないじゃなくて、そのまあその風俗コロナの影響があって風俗で働く女性のことについて言ってっていうことがあって、でまあまあその発言は本当によくなかったなっていう部分があって、ただそのまあちょっと攻める方のやり方もなんか違うだろうと思う部分もあるんですけど、まあでもっていうことなんですけど、ただねこれ風俗ってものがねあってね、でそこで生きてる人たちがいるわけですよ実際で。俺今もう心配してるんですよ。だってやっぱりねなかなか行けないでしょ今で、それそこで働いてる人がいる、そこでそのお店を経営してる人がいる、そこで働いてる人がいるっていうところにねお金が回るわけないんですよ。だからその飲食店とかと同様にやっぱりね多分ね超窮地に立たされてると思っててね本当に。でそれはまあ俺が本当にロスチャイルド系ぐらい金持ってたら思いっきり救いの手を差し伸べるっていうところなんですけども、なんせもうその日暮らしで生きてるから、ちょっとまあ俺がいくら心配したところでどうにもならないんですけど、ただそのやっぱりそのやっぱそういう業界は結局触れられないけど、まあいろんな人の発言とか行動でそういう業界にもこう注目と言ったらあれですけども、皆さんが考え出した時にやっぱりね大変なんですよコロナ禍で、どう考えても。あちなみになんかコロナ禍、コロナ禍の禍っていう字、渦っていう字じゃないですか。俺なんとなくニュースとか記事とか見たりした時に、俺なんかコロナ渦ってずっと心の中で言ったり思ったりしてて、人と喋った時についついコロナ渦って口をついて出ちゃってすげえ恥かいてね、皆さんも気をつけてほしいんですけども、いやだからそこのなんかやっぱり保証金とかいろいろ調べると中小企業向けとかこういろいろあったりして、まあでもそれでも足りねえよとか言われてる中で、やっぱねそっちの方にねなんかね 差し伸べられてる救いの手みてえなのがちょっとなんかなさすぎんじゃねえのみたいに思って、でまあ俺はそこで労働してる側の人間じゃないからなんかあれなんですけど、ただ実際その大変ですしね、しかもなんていうかあれも技術職ですから、やっぱりその例えばその小さな町工場の部品が実はスペースシャトルを飛ばしてるんだみたいなことがあるようにね、やっぱり道玄坂を登ってね、その丸山町に入っていったホテルの一角で培われてる技術が普段頑張ってるお父さんや、もしかしたらその財界の政財界の大物やなんか国を動かしてるような仕事をしてる人たちの明日への活力をみなぎらせてるっていう部分もありまして、だからそのそこの超超ハイパーウルトラ技術職なんですよね。だからその部分にも着目していただいてね、ぜひその特別助成金をね、ちょっとやっぱりそのお国の方からっていうことばっかり考えてるんですね。なんせ家にいるもんでね、こっちも家にいてね、そのネットフリックスやアマゾンプライムやらでいろいろ見てね、あと携帯なんかいじりながらもね、頭の片隅でずっと、そうだよな、そっちの業界の人たちもお飯食っていかなきゃいけないよな、だから大変なんだよな、本来どう考えても全部平等に救わなきゃいけないのにな、ぜひそうしてあげてほしいななんてね、やっぱり途絶えさせてはいけない感じなんすよね。まあそうか、途絶えさせてはいけないっていう感じっていうのも怒られてるのかもしれないですね。あること自体に問題があるっていう人もいますもんね。まああること自体に問題があるっていうのもね、いささかちょっとそれはっていうとこもありますけどもね、本当に。だからまあ俺が救う救わないとか生意気なことは言えないですけどね、そこはやっぱりそのやっぱり国がね救ってほしいなとね思うんですよね。もう本当にさっきからね何の解決策もなくダラダラダラダラ言ってますけどね、やっぱ俺の中では何の解決策も出てないからね、これはもう本当に思ってることをダラダラダラダラ垂れ流しにするしかないんですよ、本当に。実際そうなんだからね、いやまあしょうがないんじゃないですかね、それは。あと皆さんどうですかね、最近はもうこれ言わなくなってるのか、その発言を取り上げなくなったのかわかんないんで、よかったと俺は思ってるんですけど、コロナと戦うっていう表現がね、なんかそれが出てきた時から俺すごい嫌だったんですよね。いやその戦えてはないだろうみたいな、その戦ってる場合かっていうのあるじゃないですか、もうすでにマウントを取られてボコボコいかれてる状態だよ今がっていうことだと俺は思ってるんですよ。だからそのどうガードするか、ちょっと鼻だけは折られないようにしようとか、奥歯は折られても眼球は守ろうとか、そういうレベルの話でやろうよってなんか俺はすごい思って、いやそのいやもちろんそのある言葉としては戦ってるっていう言葉が合うような向き合い方をコロナとしてる人たちもいると思うんですけど、ただそのなんか、あんまやみくもにその影響力というか発信力とかそういうのがある人がね、あんま 漠然と戦おう、絶対負けないぞみたいなのは本当にやめてほしいと思ったらね、あんまりやらなくなったんでよかったなと思って。だってそんな精神論じゃない、だって救ってくれるのはそんな精神論で やってない人たちが何とか救おうと頑張ってくれてるわけですからね。一個一個積み上げて調べて研究してっていう人たちが、うん、本当にキーポイントというか、マジで本当に救世主になるかもしれないっていうものをやってくれてる人たちはね、やっぱ一歩一歩積み上げていってるからね、その人たちの中での戦いはあるけど、そのなんか漠然と全体でコロナと戦おうみたいなのは本当になんか引っかかるんで、やめてほしいなと思っててね、本当に。まあ、悪くはないのか、うん、あんまりこれをぐちゃぐちゃ言ってて怒られたっていうこともあったんで、これぐらいにしときます。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
ピカピカの1年生、このコーナーは、僕が気になったことを、僕が調べて僕が好き勝手に喋るという、要は僕が好き勝手に喋るコーナーとなっております。いや、なんかもうあんまりなんかね、人と決まった人としかあんまり話してないというか、どう言ったらいいですかね、よくわかんないですけど、もう本当にまとまってないですよね、話したいことが。本当に申し訳ないなと思ってるんですけどもね。いやでもですね、今日はね、調べてきたというか、実際にね、ちょっと前なんですけど、風邪ひいてね、とんでもないことにあったというか、もう全然大丈夫なんですよ、今は。っていうか、まあ、全然大丈夫なんですよって言った直後に咳2発は、本当に何の説得力もないんですけど、いや、本当にただの風邪だったから、もう本当に良かったようなものの、やっぱりその、この時期にね、発熱はもう、ビビる。っていうのがありましてね、だから本当にコロナっていう言葉がちょっと話題になってきたなぐらいの時から、もう全然全く体調崩してなかったというか、まあ基本的に慢性鼻炎で鼻が詰まってるぐらいなんですよ、普段は。でもまあやっぱりね、俺もなんか頭蓋の割に体が弱いというか、まあ年に 3,4 回ぐらいは風邪ひいちゃう感じの人間なんですけど、それでもコロナ言われ出してからは全くなんともなかったんですけどね、ついこの間なんかね、体の芯からね、悪寒が走ってね、あれこれ風邪ひくやつだと思って、これは風邪ひくやつだと思って、もうその2時間後ぐらいにはね、もう体がもうゾクゾクゾンゾンしてきて、でなんか体の芯から寒気してるのに、なんか外側をもう灼熱のオーラで覆われてるみたいな、なんか本当にもう本当にね、大変なことになってきてね、これはということで、もう一目散にね、布団にくるまってすぐ寝たんですけどね、やっぱね、なんか2時間ぐらいでね、汗だくで目覚めたと思ったら、もうね、ただね、もうその当然寒気でしょ、あとね、なんかね、体中がね、こうね、ズンズンズンズンズンズンってね、まあ早く、すっごい脈が速くなってるっていうのもあるんですけどね、なんか 本当に頭のてっぺんからつま先までね、漏れなくね、ズキズキしてるみたいな。本当に。でも、だるくてね。ただ、でも本当にね、なんかね、体がね、ズンズンしててね、うわ、これはだる。これはもう本当にしんどいぞっていう、そのしんどさだけなんですよ。ただ、本当に。しんどさ。咳も出ない。くしゃみも出ない。別に鼻水ズルズルっていうわけでもない、頭痛っていうわけでもない、ただ体がズンズンしてもう極限までだるいという状況でね、なんだこれはと思って、とりあえずもう全部着替えて、でもう おしっこしたいからと思ってトイレに行ったんですけどね、すごいですよマジで。本当にね、あのチンチンのね、付け根もね、中の尿道もズンズンしてるんですよ。え？みたいな。その過去に尿道炎になった時よりズンズンしてるんですよ。でね、痛い、激痛っていうわけではないけどね、なんかズンズンしてるんです。で、おしっこを出したらね、なんかもうね、これもう本当になんかね、あ、おしっこってこうここを通ってこう出てるんだっていう、なんか通り道がはっきりわかるっていう、全身も尿道もズンズンしてて、おしっこの通り道だけズズズズンズンってしてるっていう、体ズンズン尿道ズズズズズンっていうので、え、何これ、え、俺の体どうなってんのみたいな、え、コロナウイルスってこういうことなのかな、いや、やっぱ思うじゃないですか、この時期に発熱してこんだけ体だるかったらと思って、コロナウイルス初期症状とかで調べて、いや当然やっぱり発熱もあるし、まあまあいわゆる風邪とかインフルエンザの症状と似てる部分もありますよ、関節が痛くなったり体がだるくなったりもありますよ、ただまあ長期化したり本当に大変な場合は数時間、まあ1日以内で本当に命が危険にさらされるレベルまで悪化する場合もありますとか、やっぱいろんなことが書いてあって、あ、でもそうだよな、確かにそういう報道とかそういうニュースもあったし、急速に悪化して亡くなったみたいな人もいたしとか思いながら、でももう深夜3時ぐらいで、いやどうしようかな、救急車とか呼ぶレベルなのかなとか、まあでも体はズンズンしてるけど、まあ呼吸とかは普通にできてるし、なんかもう本当に呼吸ができなくなってるとかではない、だるいけど、まあおしっこも別に自力でできる、まあ立てないとかそういうレベルではとりあえずない、まあまあでも風邪で考えるとやっぱり、まあまあまあかいた汗はまあちゃんと拭いて着替えて、あとは水分かとか思って、あーでもこれでいっぱい水分取るとまたズズズズズズズンってなりながらおしっこしなきゃだなとか思いながら、まあスポーツドリンクとか水とか一応まあガブガブ飲んで、でもうまた体がズンズンしてる中、寝れないな寝れないななんてやってたら2時間ぐらい経っててね、でもう外が明るくなってますよ。うわこれどうしよう、このままでも朝迎えたらやっぱ病院でも近所の病院に顔を出してもなんか危ないし、やっぱり119番でコロナかもしれないですみたいなことを伝えて、ちゃんと整った救急車で運んでもらわなきゃいけないのかなとかやっぱ考えるじゃないですか、いろいろで。そんなことを考えてたらパタッとね眠りに落ちて、でパッて気がついたらもう昼の12時半くらいでね、パッと目覚ましたら汗だくなんですけど、もう体がなんともないんですよ。ズンズンズンズンしてたのにもうピタッとしてて、うん、え？みたいな、あれ？あでもちょっと熱っぽいのかなぐらいで、 どうなってんの？熱っぽいだけ？え、まあ、で一応体温計でこう測ってみたら、まあまあまあまあまあ微熱。え、さっきまであんなズンズンズンズンしてたのに、数時間寝たら微熱、もうわけわかんねえよってなって、でもまあまあまあ微熱だから熱あるし、まあまあまあまあまあ外にはね、もうなんか出歩くとかはダメだなとか思って、おとなしくまあ水飲んで飯食って一日家で安静にしてて、でまあ念のためってことで次の日も同じような生活して、でももう2日目の夜にはもういつも通りですよ、なんてことない、熱測ったって平熱だし、もうピンピンしてて、当然おしっこしたって吸うですよ、おとといというかもう20時間くらい前はズズズズズズズーンってなってたのに、もう吸うですよおしっこも、え、なんなのみたいな。今までそれこそ高熱出たってインフルエンザかかったってこんなことなってなかったのに、あの20時間前の地獄のようなズンズンの一夜は、ズンズンワンナイトカーニバルは何だったのかなと思って、でもとりあえず無事にコロナじゃなくて本当に良かったなと思ってます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トックンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングです。いやー、エンディングですわね。本当にコロナかな、コロナかなと怯える、やっぱこの時期やっぱ怖いですよね、熱が出るだけで。でもね、やっぱりその自分の性器の違和感っていうのはね、そんな恐怖軽く飛び越えていきますよ本当に。だって最初おしっこしてすごいおかしかった時に、コロナのこの字も頭になかったですもん。え、大丈夫か、性器大丈夫かしか思わなかったですからね。やっぱりその結局そのそこが一番なんですかね。ウイルスに侵されてる云々というよりも、性器大丈夫かっていうところを考え出したら、もう頭がいっぱいになっちゃうんですかね、人間って。結局なんか、そこにこう考えがいくと、もう重心がそこにかかりきりになっちゃって、もう他どうしようもないっていうことなのか、俺がそういう人間なのかわからないですけども、本当にね、いろんな人が、あ、急に話変わりますけど、いろんな人が手作りマスクとか、なんかまあ、手作りマスク作ったりね、それこそ有名人とか芸能人とか手作りマスク作ったり、ちょっとまあこんな風な対策して、まあお買い物どうしても行かなきゃいけない時なんかはこんな風な対策して行ってますせみたいな、画像とか写真ね、インスタとかに上げてたりして、やっぱりなんていうか、その芸能人っていうのはそういう中でもね、遊び心を入れてくるというか、ワンポイントどこか決めてくるというか、そういうのが芸能人だなってやっぱ思う中ね、そのウイルス対策もしつつ、やっぱり加納姉妹が一番エレガスでファビュラスでしたよね。皆さんね、ちょっと調べてください、加納姉妹のなんかコロナ対策と言っている服装の画像、もうすごいですよ。まあ二人は常に自分でエレガントでファビュラスって言ってますけどね。あ、なるほど、確かにこの格好、この姿はもうエレガントで でファビュラスと言うしかないなっていう格好してたんでね、いややっぱり加納姉妹さすがだなと思ってね、いや本当に、うん、いややっぱね、そのコロナ関連 で一番やっぱぶっ刺さったのはやっぱ加納姉妹のエレガントさでありファビュラスさなんでね、これやっぱどうしても俺は皆さんに伝えたかったなというのがあの本音なところなんですけどもね。で本当に今もうなんかコロナでねいろいろ大変で、まあ、ざっくり言っちゃうともうやることもないんでね、ただまあありがたいことにこのラジオは通らせてもらえるんで環境的にも大丈夫なんでね、いや本当に定期的にやっていくんでね、皆さんぜひお便り、メッセージなんかもバシバシ募集してますのでぜひっていうのと、あとなんかインスタライブとかもたまにねもう本当にやっていこうかなとか思ってるんで、なんかその俺のねインスタライブなんかもやりますんで、それも合わせて、ぜひこのラジオの方にも、メッセージ、お便り質問何でもでも本当に自粛疲れのねストレスをスマホやね自宅のキーボードに叩きつけたようなねなってない文章を送っていただいてもね本当に大丈夫なんでね、本当にあとね誹謗中傷でも構わないですし、なんかコロナ川柳とかでもいいですしね、本当に、うん、コロナサラリーマンコロナ川柳とかでも全然いいですしね、サラリーマンコロナ川柳、OL コロナ川柳ね、うん、あとまあ学校あるあるとかでも全然いいですけどもね、もうごちゃ混ぜでね本当に何でもかんでも募集してますのでぜひよろしくお願いします。以上、中耳炎でした。ありがとうございました。